Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。最近スペイン語でもポッドキャストを始めようかなと思っているのですが、あれこれ考え始めるとなかなか、行動に移せないでおります。本当にね、普段の会話でスペイン語を話すっていうことは全くもう問題ないですし、わからないことがあっても、それってどういうことですかっていうふうに質問できる力っていうのはね、もうこれだけ長く住んでいると、今18年ぐらいだと思うんですけれどもね、だんだん身についてくるんですけれども、やっぱりこう公共の電波に乗せてお届けするものっていう風になると、きちんと話さなくてはいけない、正確なそのグラマーだったりとか単語のチョイスですよね、今は AI があるので、かなりあのテキストでの投稿っていうのはそこでネイティブチェックをかけてっていう風に手伝ってもらっているので、きっと私のスペイン語のテキストの投稿をご覧くださった方は、あ、この人すごくスペイン語上手だなって思ってくださると思うんですよね。ただ実際にお会いした時にお話しするスペイン語を聞いていただいて、あれっていうふうに思われるっていうことは絶対あるなというふうに感じています。で、こんなにもね、もうポッドキャストも何年目でしょうね、4年目くらいだと思うんですけれども、発信を続けていると、これが私の毎日のこう、毎日のというか、ね、1週間1ヶ月のルーティーンになってくるので、このテキストだったりとか動画での投稿に加えて音声で投稿するっていうことがすごく自然なことになってきたわけなんですけれどもね、スペイン語はもう本当にインスタグラムの投稿一つするのでもかなり時間がかかりますし、もうこれまで上げた動画、最終的な形になっているのは1分半とか、1分ぐらいの動画がほとんどなんですけれども、オリジナルの編集前の動画は7分とか10分ですね、だんまりして考えているところだったり、同じフレーズの一部を何度も言い返したりっていうのがたくさんあるので、もう編集にすごく時間もかかりますし、収録をするのにもかなり時間がかかっているんですけれどもね、これもね、何事も全てここなのかなと思うんですが、本当にプラクティス、プラクティス、アンドプラクティスですよね。子供たちにもしょっちゅう言っている、伝えていることなんですけれども、練習、練習、そしてまた練習、練習を重ねるからこそ、インプルーブメントですよね。上達していく、少しずつ上手になっていく。もう本当にこれを子供たちにも伝えながら、私自身も改めて実践しているような毎日です。ということで、今日のポッドキャストのメインのエピソードなんですけれども、先日お友達のお母さんがシェアしてくれたことをテーマにお話ししたいなと思うんですけれどもね、その私のお友達っていうのはもう娘さんが2人いるお母さんなんですけれども、娘さんたちが小さい頃からもう自然と体のことだったり心のことだったりっていうのををね、お話しされている、お家で魔法の性教育をもう実践されているお母さんなんですよね。親子で私のワークショップにも来てくださったりとか、ワークショップの中でもその娘さんがすごく積極的に自分の感じていることだったり、お家でママと話していることをシェアしてくれたり、あ、さすがお家でしっかり性教育をこう小さい時から受けてきたお嬢さんだなっていう感じを、共感じゃないですね、すごくこう感じた娘さんだったんですよね。 なのですけれども、その娘さんが先日お母さんに告白したことでお母さんがびっくり仰天したということがあったんですね。それは何かというと、この娘さんが去年ですよ、1年前にお友達のお家にお泊まりに行ったそうなんです。で、まあパジャマパーティーみたいな感じでね、何人かお友達の女の子が集って一泊お友達のお家にしたそうなんですけれども、その時に子供たちが自由に使える状態でタブレットがあったそうなんですね。で、今の時代の子どもたちがスマホだったりタブレットだったりパソコンを使うっていうのは全く不思議なことではないと思うんですが、一体このタブレットで何をしたのかというと、セックスについてリサーチをしたそうなんですよね。で、そのお友達の娘さんというのは特に何も言わずに、そのお友達がキャーキャー言いながら探しているのを、まあ、観察していたそうなんですね。それで一体どんなことが探したら出てきたっていうふうにお母様が娘さんに質問したら、その大人のね、見るようなあのビデオみたいなものは出てこなかったけれども、なんかすごく嫌な感じで、だけどやめなよっていうふうにも言えなくって、どうしていいかわからなかったっていうことを娘さんがシェアしてくださったそうなんですよね。で、その小さな時から本当にお家で包括的な性教育をするっていうことによって、お家が安心して話せる場所だよ、お父さんとかお母さん、お家の人がですよね、安心して話せる人だから、いつでも何でも聞いて大丈夫だし、何でも話して大丈夫だよっていう環境を作り続けていても、こんな風に1年間もですね、その娘さんはただ忘れていただけかもしれないけれども、すごく居心地の悪い思いをした、それを安心してお話ができるママに1年間言えなかったっていうところには、本当にいろいろなもの、いろいろな感情っていうのが隠れているのかなというふうに感じるんですよね。それでこの話せなかったっていうことイコール信頼がないっていうことではないんですよね。実際に彼女は本当に小さい時から娘さんたちに包括的性教育を実践されている素晴らしいママさんですし、彼女自身もあのテーマは違うんですけれどもね、カウンセラーをされているっていうこともあって、すごく人の心とかっていうのに興味もあるし、専門的な知識もあるですよね。で、まあこれはあの別にしておいたとしても、彼女はずっと娘さんたちに寄り添って包括的性教育をしたわけなんです。なんですけれども、やっぱり子どもたちにとっては性っていうのはすごくこう繊細なものであるっていうのが、もうこう細胞に染み込んでいる状態なんですよね。で、やっぱりお母さんには怒られたくないですし、恥ずかしい思いをするのも嫌だし、間違ったことを自分がしてたらそれも嫌だなっていうのも人間だからもちろんありますよね。で、それでこれはきっとあのしてはいけないことのはずだけれども、お友達と一緒にいる時にお友達がそういうことをしてた、自分はしてないけれどもそこに自分はいて何も言えなかったみたいなことで、いろいろなことを感じるわけなんですよね。ですから、その時1年前に娘さんがお話しできなかったことイコール信頼がないのではなくて、その今ここですぐ話しても大丈夫だなっていう、彼女にとって娘さんにとってのタイミングっていうのが、その1年後までなかなかなかったのかな、もしくはその話してもいいかなって彼女の中で準備ができるまでにそのぐらい時間がかかってしまったっていうことなんですよね。で、こんなふうにどんなに包括的な性教育を実践していたとしても、そして子どもたちが使っているような、まあ、電子機器にペアレントコントロールっていうものをかけていたとしても、もう 100% こういったそのリスクですよね、分かりやすく言うならアダルトコンテンツだったりとか、お友達がどういうことに興味を持って、そのセクシュアルなテーマでですよね、あのセックスってなんだろうとか、まあ、いろんなことを興味を持って見聞きしたことを調べるっていうことが簡単にできてしまうわけですよね。だから、そのどう防ぐかっていうところもとても大切です。できないから不可能、その完全にゼロにするのは難しいからやらなくていいですというところではなくて、やっぱり大人の責任として子どもたちを危険から守るっていうことは、あのできる限りのことはやっぱりするっていうのはすごく大切だと思うんですが、それと同時にですね、やっぱりどんなふうに寄り添うのかですよね。 どんなに、いつもあなたのことが第一だよ、あなたのことが大好きだよって言っていても、何か間違えてしまった時だったりとか、本当はやっちゃいけないって分かっているけれども、何かしてしまった時にですね、いけないことをした時に、普段からお家の大人がですね、きつく叱ったり、すごく子供がもう本当に怖いなと感じるようなお仕置きをしたりっていうのが続いてしまうと、あんな風に何があっても私のことが大切とか愛してるってお母さんとかお父さんは言ってるけれども、でもあの時もこうだったな、あの時私も本当はいけないって分かってて、すごく嫌な気持ちだったけど、そういう風にしてしまったっていうことを後で打ち明けたら、すごく叱られたなっていう、そういう経験があるとですね、言えないですよね。じゃあこんな風に時間差攻撃でですね、子供たちがママパパ実はねっていう風に、何か本当はその時話したかったかもしれない、本当はそんな風にしてはいけないって知っていてだけれども何も言えなかったりとか、してはいけないって分かってたのに、その自分自身も関わってそれをしてしまったっていうことを打ち明けてくれた時にですね、どんなふうにじゃあ寄り添えばいいのかっていうことなんですけれども、そんなふうに友達がセックスってなんだろうっていうのを Google 検索してたっていうふうになったなら、確かにね、セックスっていうことがどういうことなのかって興味があるのは自然なことだよねっていうふうに、まずその興味を持つことは悪いことじゃないっていうところに寄り添ってあげるのがいいのかなと思います。それで見ちゃダメ、絶対そんなのは調べちゃダメ、それは大人のことなんだからいけませんではなくて、もう実際に私たちにとってはまだまだ子供、実際に子供の年齢ですよね、6年生って。でもやっぱりだんだんと思春期に差し掛かってきて、いろんなことに興味が出てくるのは自然なことですので、それをお友達がそんな風に調べているのを見てね、あなたはどういう風に感じたっていう風に、その時の気持ちだったりとか、やっぱり知りたいって思ったとか、出てきた情報を見てどう思ったっていうのを聞いてあげる。どんなに親がびっくりしていてこらーっていう気持ちが溢れてきてもですね、ここはやっぱり深呼吸をして一度自分を整えて、それで寄り添う、その、本当にその叱られるっていう経験があるとどんどん言えなくなってしまうんですよね。ですから今まで大切に育んできた信頼関係をさらにこう深くて、絆がギュッと固くね結ばれたものにしていくためには、やっぱりもう本当に辛抱もたくさん必要ですよね。親はね、本当に子育ては親育てみたいな言葉がありましたけれども、本当にその通りで、私たちも子どもたちとのいろいろなその経験を通してレベルアップしていく感じかなと思いますので、子どもたちに寄り添う、見ちゃダメよとか、ダメよもうそんなこと絶対しちゃうとか、ダメもじゃあそしたら何々ちゃんのうちにはもうお泊まり行かせないとかじゃなくてですね、どういうふうに感じたって、ずっとねママに言えなかったのって、なかなかやっぱりママに話しにくいって思ったのかなみたいな風に、彼女がどう感じていたのか、彼女だけじゃないですよね、それが彼の場合もあると思うんですけれども、そんな風に寄り添ってあげるっていうことがすごく大切かなと思います。本日のビバラビーダーいかがでしたでしょうか。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。このポッドキャストではセクシャルウェルネス、そして包括的性教育についてお届けしております。これから性をもうタブーではない世界で人生を歩んでいきたいと感じてくださったあなたは、ぜひ番組のフォローやレビューも、そして大切な方へのシェアもぜひぜひよろしくお願いいたします。そして今日のこのエピソードを聞いてくださったあなたは、きっと包括的性教育をもっともっとお家の中で大切にしていきたいというふうに感じていらっしゃるのではないでしょうか。いろいろな本を読んだり講座に参加しても、いまいち実践していくのが難しいなと感じていたり、あとはお子様と話している中でこういう時はどうすればいいんだろうっていうふうに感じることもあるかもしれません。そんな性教育のご質問にお答えする性教育のオンライン Q&A セッションを11月の10日に開催いたします。こちらの詳細はポッドキャストの詳細欄にシェアしておりますので、ぜひご興味のある方はご覧ください。そして 中学生の男の子に対してどんなふうにこの性のことを伝えていっていいのかわからない。中学生くらいになってくると、例えばセルフプレジャーだったり、セクシュアルな関係のことだったり、アダルトコンテンツのことかもしれませんが、お母さんから息子さんに話すのにはちょっとハードルが高いけれども、大事なことだから話をしなきゃいけない気がする。そんなふうに感じていらっしゃる方のために、私がファシリテーターとして入って、お母様と息子さんのために一緒に大切なテーマを話していく場所をサポートさせていただいております。こちらは中学校の男の子とお母さん向けというふうにお届けしているんですが、もちろん女の子でも大丈夫ですし、グループをオーガナイズしてくださる場合には男女ミックスのグループでもフレキシブルに対応させていただくことが可能です。ぜひこちらも詳細をご覧いただいて、ご質問ご不明な点がある場合にはご遠慮なくお問い合わせください。性がもうタブーではない、世界がどんどん広がっていくように、そしてお家での魔法の性教育がとても素敵な時間になって、親子にとってのかけがえのない大切な愛おしい時間となることを願いながら、このエピソードをお届けいたしました。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.